オン・ザ・ウェイ・ジャーナル。毒舌という会話方法があります。まあ、最近では芸人の有吉さんが毒舌で復活なんてことが言われましたね。以前には振り方は小浜利徳さんとか細川隆元さん、こういう政治評論家で毒舌家という方、思い出すと思います。そんな毒舌の勧めというのを、私は毒舌の会話術という幻冬写真書から本を出したことがあります。その中で愛のある毒舌のお手本として取り上げたのが、今日のお客様、毒マムシ三太夫さんです。
いや、マムシさんね、ザッザカッザッザッザカッザ、あのテーマで、毒マムシ三太夫ミュージックプレゼントというので42年ですか。
そうですね、10月で、43年目に入るの。いや、俺が生きてればね。で、あの、昭和44年のスタート。
昭和44年
?1969年。アポロが月に行った。
覚えてますよ。
あの、アームストロング。
はいはいはい、ぴょんぴょん飛んでね。
それ
で。夏でしたよ。
まあ、いろいろ、あの、SF の小説なんかによると、あの前にもっと早く行ってた。
いろいろありますよね。
人間がいたんだっていう話があるけどね。
とか映画スタジオで撮ったとかね。
そうそう。
いろんな、その昭和44年。
でもね、
へぇ
ー。で、昭和45年が確か、三島さんの恰幅ですよ。
そうです。まあ、あの、万博あってね。
そうそう。その後。
違うか。
うん、万博が45年あったって。
そうか、そうか、ありましたね。
万博があって、大阪万博ね。
そうです。
それから、あの、浅間山荘事件。
あった。
だから、あの頃もね。で、ちょっと下って、48年が第一次オイルショックですよ。
そう、その年に私、文化放送入ったんですもん。
昭和48年。
48年。
じゃあ、あれ、もろに、あの時に。
もろに。
日本のリーマンショックみたいなもんだよね。
オイルショック第一次ですから、
俺ね、あの時にね、あの、もう番組始まってた48年だ
から、ね。もう4年経ってましたね。うん、
それでね、当時、あの、スーパーへも何軒も行ってたよね。
はいはい。
で、あの、あなたも池上線、大岡山だっていうから。
今、大岡山、だから目黒線です、今はね。
ね、
南北線っていう。いい、
昔は目釜線
で、ね。目釜線、うん。
それで、桜が綺麗に咲いて、
はいはい、
あの、東京工業大学のね、桶谷茂雄さんなんてのはね、名教授がいた。
ほうほう。
で、風洞があって、そこでもって、ジェット機の、あの、なんかいろいろね、研究をしてるというね、立派な学校だよね。で、あの、大岡山の近所の、長原っていうの知ってる？
長原商店街知ってますよ。
そうそうそう。あの、池上線のね、
はい、
あそこにある東急スーパーっていうね、うんうん、スーパーで朝行ったんだよね、俺が。
昭和48年。
うん、駅の京城駅だよ。
ほう。
ね、駅がちょうど橋の上にあって。
はいはい、そのまま行
く。それで、そのスーパーで行ったら、人がザーッと並んでんだよ。昭和48年。
うんうん、
いやー、こんなに俺も人気があるのかなと思ったわけ。ね、
うん、
で、TBS の連中と、おい、人気があって嬉しいな、なんつったんだよ、ね。
ミュージックプレゼント客いっぱい来てるわ。
来てんな、つって。どうしたのつったら、オイルショックでね、みんな、トイレットペーパー買いに来てた。
そういう時期ももう、はるか昔、42年の中の歴史の一つですね。
そう。で、みんな、わーっと買ったらいなくなっちゃった。
ミュージックプレゼント来ない。
来ない。俺のところに、まあ、汚ねえババアばっかりが、つくだにみてえに来た。そういう覚えが。だから48年のオイルショックっていうのはね、スーパーでみんなトイレットペーパーを買いあさったでしょ。
そうでしたね。う
ん、だからいろんなことあったけど、まあ今もありますよ。
そうそう、震災でね。うん、
今年のね、
あの、
2011年もあるけどね、はい、あの、このあたりもね、あの、景気は、まあ、いい時代であったんですけどね。うん、まあ、そんな時代に始まったんですよ。
そう、昭和44年に始まって、もう丸42年、まもなく43年目に入るって、こんなラジオ番組、しかもライブ番組っていうのは、生番組っていうのはあるんですか？
いや、よくみんなギネスにね、あの、登録しますとかなんか言ってくれるけど、俺はそういう気はないけどね。なんだろうね。あの、生放送じゃなければ A さんの、
はい、
誰かとどっかでとか。
ああ、うん、あっちの方が長いですか？
長い長い。俺より2、3年長いんじゃないの？
ほう。
録音だからね。
はあはあ、
それで、
は
あはあ、秋山千恵子さんの、
はい、
談話室。あれ NHK からやってたんだから。
あれ、そうですか。終戦の時はいつも動物園でね、象が殺される話を
して。あれはまあ TBS でね。
TBS で。
毎年、
おやり
になってますね。8月15日にね。
はい、
あれが、だけど、生ということになって、
うん、
あの、パーソナリティっての俺を、
はい、
リティが一人でやっ ずっと来てるっていうのはこれはないらしいね。
やっぱこれは日本はもちろん、もしかしたら世界でも類を見ないかもしれないですね。
有形文化遺産かね。
いや本当そうですよ。
まあそういう人もいますけどね。
これ50年やったらもう絶対ですよね。
で50年やったら俺昭和11年生まれだから、30超えるよ
もうびっくりばっかでね。今日も聞いてましたよ、ミュージックプレゼント。あの時間朝霞行ったんですか、ね、全く違う。
埼玉県の朝霞のね、
ザッザッザッザッと始まってね、わーっとお客さんがやったら、うるせえなババアやおばさんって言ったから、もうびっやっぱりすごいなと思ってね。
梶原茂としたらそういうこと絶対言えない。
やっぱそこは言えないだね。僕ね、毒舌の会話術っていうこの本の中に、
俺のこともねチラッと、
いやチラじゃなくてメインで書いてるんですよ。毒まむしさんはなぜね、あのおば様にババアと言えるんだろうかって条件をいろいろ考えてね、どうしたらそういう場作りができるのかっていう、要するに毒まむし三代がババアジジイと言える条件ってのを考えてこの本作ったんですよ。
だってじゃあ俺がベースみたいなもん
ね。そう、言えないですよ普通ジジイ。それからね、もっとすごいのは、まむしさんが行く先々のお客さんっていうのは必ずしも恵まれた人じゃないわけですよ、ね、あの時間に、あの時間っていうのは、あのご存じない方もこの放送を聞いてる方にいらっしゃると思いますが、
地方の方でね、
午前、まあ、10時台ですよね。
カムチャッカとかね、いやいや、イラクとかイランとか
あんまりそこは聞いてない
とかっていうね方は、
まあ時差がありますからねまあ時差のないこの日本では午前中の10時台のね、あの時間帯にそのまあ、ドラッグストアとかスーパーとか、そ
ういう工場とかね、
工場とかね、まあ集まってくる。でそれでまむしさん、あらそこのババンどこ見てんだって言うと、その女性があの目の見えない方である場合も結構あるわけですよね。でお前若いもんがいいもん、今日もそうだった、若いもんがこんなとこ来て何してんだって言ったら、ね、
失業中だって。
そう、だね、まむしさんがそうやってツッコミを入れる人たちが、本来ツッコミを我々は入れてられない人に
てか入れられたくない人だよね。
そう、
あの失業中で、
そう
今何もやってないんだっていう
人は普通
隠れるよね。
普通逃げますし、
まあ、来ないよね。
でまむしさんとしても、まあ、その生番組のパーソナリティとしては、あまずいって普通思うよね。思うんじゃないですか、まむしさん。普通だったら、あまずい、この人目が見えないんだとか、あこの人歩けないんだとか、あこの人今職探し中なんだとか、あこの人いろいろ都合があるんだとか、そんなま夜歩いてって、あ糖尿病が悪くてとかね、え、あ大丈夫だ、あと2日は生きられるとかね、言うでしょ。
今日も言ったね、あと 2,3 時間は大丈夫
だ。そうそうそう、
ババアがいたよな。
ババアいた、ババアいたって私が言うとあれですけど、
なんであ
れはなんで言えるんですかね。
なんで言わないの。
いや
だってその人が目が見えない、足が悪い、ラジオだから見えないよね、だ言わなきゃ分かんないじゃない。ラジオだから
分かんない、
リスナーには。だったら言った方が親切じゃない。
まあリスナーには親切ですけども、その方にとってもしかしたら目が見えないのよまむしさんということで、向こうはまあ普通はそういうふうに言ってくれないんだけど、向こうは目が見えないってことをまむしさんに言って、まむしさんにそこをいじってもらうことを待ってるって感じが伝わってくるから、みんな OK なんですよね。
だから嫌だったら来ないんじゃない。
そこですね、
だから、そういう人が俺のとこへも来て言われるのを覚悟で来るというだけの俺が魅力を持ってんだよ。
そういうことだねいやそういうことだと思います。魅力を持ってるし、もうそれは向こうは長年のまむしさんが培ってきた、なんていうんですかね、雰囲気空気を、
ワールド
を理解してる仲間が来てるから、どうしたんだお前って、失業してんですよ、仕事なんかなんだってあんじゃねえかと、まずこのスーパー壊しちめみたいな話をね平気でするわけですよね。したらお前だったらお前立て直すんで、お前家でしてんじゃねえかみたいなね。お前
いやだけどどうしてそういう発想をしないの。
いや普通はしない、普通は当たり障りなく、いや私の場合は若干はね、まむしさんのもう後陣をずっと愛してますけども若干突っ込むんですよ、でも全く突っ込まない人いますね、喋り手でも。差し障りのなく、暑いですね今日も皆さんようこそお越しくださいましてありがとうございます、
また来てくださいねとかね、
いやいやおばあちゃんおばあちゃんお元気ですか、そうですか、いつまでもお元気そうでっていうね、もういかにもなんて上っ面の 心にもないことを言ってひととき過ごして、じゃあリクエスト曲をお答えしましょう、何にしますかって、あ、ブルーライト横浜いい曲ですね、じゃあ聞きましょう。石田亜美さんだってこういう風にやる連中がまだまだ喋り手の中にはいるんですよ。
それで商売になってんだよね。
なってるから
ある程度はね。
不思議でしょうがない。
だけどそれが世の中じゃない。
でも建前でしょこれ。
いや、だ建前を崩せばいいってもんじゃないよ、うん、建前を崩せば不適切であったり、それからなんて言うんだろう、綺麗じゃないから、放送として成り立たなかったり、うん、いろいろあるよね。
あります。
だけど、まあ、そこまでね、あなたみたいにね突っ込んでね分析してね考えてくれる人があんまりこういうところで俺に突っかかってきてないからね、俺も答えたことがあんまりないんだけどね、今答えるよ。
はい、
俺もね不思議だと思うよ。
はい、
ね、うん、いくらあり余る俺の魅力だっつったってそれじゃ答えになんないから、うん、俺はね、うん、人間は本来ね、自分がチブね、
はい、
チブっていうかデメリットな面、
はいはい、
ね、マイナス面を持ってる面を言われたくないっていうのは人情ですね。
あります。
だけど本当は言われた方がいい、言われてね、うん、それをうまく縫い合わせてくれて、
はい、
縫合してくれて、うん、解逆として笑いにつなげてくれたら、うん、こんなにすっきりすることはないんだと思うんだ。例えば足が悪い人が来ますよね、うん、その人が足が悪くないっていうことを相手が、うん、分かってんのに足が悪くないような放送をしたり、
はい、
テレビで映したり、はい、それで終わるっていうことが普通ですよ。
そうです。
だけどその足の悪い方にはじくじたるものが残ると思うんですよ。私は車椅子で来たのに車椅子を映さなかったり、車椅子のことを聞かなかったり、どこが悪いのという話もなくて、今の日本はどうなのとか、
はい、
東北の方は大変だねとかね、それからお天気がいいね悪いねとかっていう風に終わると、それは対面上はそれでいいのよ、
はい、
だけどその人にとってはそれを一枚えぐって、
うん、
ね、話をしてくれることを望んでるかもしれない。
いや、
望んでないかもしれないよ。
いやいや、僕はね、その、うん、マミさんの踏み込んだ感じで自分と直面してくれるっていうことはすごい喜びにつながってるような気がするんですよ。
それはね、そこまで言ってくれるから俺も答えるんだけどね、これはね大きな自信と自信よ、
はい、
大きな自信と勇気がなきゃできないよ。
そうだと思いますよ。
それで次のアクリルのことなんて考えたらダメだよ、
うん、
仕事が下ろされる、
はい、
それから罵倒される、
はい、
ね、下手すら謝れっていうことを考えたら言えないよ。
言えないでしょうね。
そこはね、俺がね、まあ言ってみりゃあなたも江戸っ子だけどね、江戸っ子の、下町の龍泉寺というところに住んだ、
はい、
ね、悪ガキで、それで親父が大工で、うん、おふくろが能天熊の芝で生まれて神田で育ったというタヌキババアだという境遇が大きく作用してんね。
は、
下町でもエリートじゃないから、
うんうん、
人に気に入られないと、
ええ、
天丼も食えねえんだよ。数丼しか
、
ね、天丼食いてえな、うなぎ食いてえなと思った時には、ええ、太郎って、まあ太郎ってお金のことだね、
ええ、
寄席の言葉でね、うん、俺は寄席芸人じゃないけど、はい、まあ男子やなんかと付き合ってるから、ええ、それ太郎がある人に容赦するわけですよ、
うんうん、
じゃあ連れてってくれませんかね、いいお天気でね、いや私と行くと楽しいですよって、これを言うことによって連れてってもらうことはできるけれども、
うん、
こうやってあんたいい男だねいつ見てもねって、太鼓持ちだ、
はい、
ね、
うん、
太鼓持ちにはなりたくないんだよ、
うんうんうん、
太鼓持ちというのはあれは相手をバカにして尊敬したようなふりをして金をもらってるわけだ。
なるほど。太鼓持ち の対局にあるのがこの毒舌か。
そう太鼓持ち、要するに、うん、足の悪い方を、
はい、
足の悪いとも言わないで普通にやるのは、うん、太鼓持ちの、まあ、精神ですよ。
あ、
相手をいい気持ちにしてあげよう、
はいはい、
ね、うん、ちょいとその方がね、足が悪くてもそれ言わないと、はい、またいいですね、時間がかかって歩いてらしてとかなんとか言ってね、だけどそれは卑屈な部分があるわけですよ。
そうです、ね、
言う方によ、
うんうん、
言う方に、
うん、
で自分を殺して相手を褒めてるわけですよ、
はい、
いや結構バカ野郎、こんな旦那に俺付き合ってやられるかい、バカ野郎、本当に金しみたれてみて、いやいやいやいやって、俺はそれが嫌なんだよ。
よいしょったって感じですよね。
やったら嫌だったら嫌って言え、おい貧乏人こっち来い、
うん、
だってどっこいどっこいなんだから俺は。そこで行ったらその人からお金もらってるわけじゃないから、うん、朝の放送でもね、だからどっこいどっこいの土壌にいるんだから、うん、俺も言われてもいいけど俺も言ってもいいだろうっていう、うん、それを聞いてる人は一つのなんて言うんだよ、ジャストミートのホームランを打たれたような気がするんじゃん。ピッチャーだって思い切って投げた球さ、カーブ掘って打たれんだったら嫌だけど、うん、ストレートでど真ん中掘ったらやっぱりあいつは打ったすげえなって、村山と長嶋の戦いみたいなもんよ。
そうか、だから例えばラジオを聞いてる人の中には実は、うん、あのメールの不自由な方たくさんいらっしゃるわけです。だからこそラジオって人もいるわけですね。 そうそうそう、うん、それがおな どこ見てんだって、あの私目が見えないのよっていうところで、さあどうするかって、特にそのリスナーの人はね、ラジオを聞いてる方で目の見えない方、どういうふうにまむしさんここでこの場面をどういうふうに乗り切るのかしらって思うと思う。したらちゃんとそのことについてなんだっていう先の物語をね、ああ高倉健に似た男でも見えんのかとかね、なんかいろんな物語にしてそのストーリーを語っていくっていうね、あれがすげえな、ああいうことは俺にはできねえなとか、ああいうまあ悪い言葉を言うとそういう全体的な処理ができるんだっていう自信、それがあるからマムシさんの毒舌って成立してるんだな。
そんなに科学的に分析しなくていいよ。ただ俺はね、上顎と下顎とぶつかり放題に言ってるだけなんだからだから下世話な、ね、あの下町っ子なんだから、それで、なんて言うんだろう、俺はあの人の嫌われること ね、ね、嫌なこと、例えば、うん、あのよくその顔で警察がほっとくね、よく来られるねその顔で俺の前になんて言うじゃない。
言う
だけど人が嫌がることを言えば嫌われるじゃない、
はい、
嫌われることを言って、うん、好かれることっていう快逆を味わいたいなと思ったのよ。
いや、
だから非常に二重層三重層ですよ。
すごいですね。普通は嫌われることを避けながらなんとか好かれたいって、こう
だから政治家も、今の役人も、医者も、それから学者も、好かれることがまず第一だと思うじゃない。
そうですよ。本だってどうしたら好かれる人になりますかみたいな本ばっかりありますよ。
売れるよね。
そうそうそう。
じゃなかったら逆にどうしたら好かれないかっていうのを書いたりなんかするじゃない、だけどタイトルだけで本当は好かれたいんだから、素直じゃないよね、それからあなたみたいな演者が、パーソナリティが、やっぱり心地よい放送を送ろうとか、当たり障りのない放送を送ろうとか、テレビもそうですよ、ね、そういう風なことをやるじゃない。
そう、
だから俺はそこで隙間産業言ってるだけ。
ああ、まさに隙間っていうか、その隙間は誰にもできるようじゃなくてまむしさんでも42年前に始めた頃はとはいえまだ、あ、いくつだったんですか、まむしさんご自身が。
31ぐらいじゃない、
まだ若造ですよね、若造が。
33か。
その頃の放送の音源ってあるんですか。
まあ、あの TBS じゃないけどリスナーが持ってるね、時々
リスナーが持ってる、その頃の話し方って今と違ったんですかね。
それはね、最初からババアとかくたばり損ないとかね
言ってない、
汚ねえなとかね、庶民権切れてるなんて言ってないよ。
ほ
う、だってディレクターがなしょ、こう言ってくださいって指示するんだから俺に。
しかもディレクターの方が年上だったりとか、局の偉いさんがいたりとか、スポンサーがいて、そうそう、代理店がいて、まみしさんちょっとこのところはこうやって用意してくださいねとか。
だから1年か2年はあのおばあちゃんって言ってたかもしれませんよ。
割と普通な放送だったかもしれないと、
だからこの20年ぐらいじゃない。
あ、そうですか。
だからそういうまでに市民権を得るまでは、2,3 年かかってんじゃないの。
最低 2,3 年はじゃ あ、それこそこんなことをここまで入り込んだら当初が来るなとか、あいつ辞めさせろって声が大きくなるなとか、スポンサーから切られるな、
それはね。近井信介さんっていらっしゃるよね。
近井さんっていい結構、ね、
俳優さんですね、
はい、そうですね、
新劇のね、
はいはい、朝の番組やってらした、TBS の、
その俺の相手をやってくれましてね、はい、スタジオで今の大沢ゆりちゃんのずっと前だけど、戸田、土井勝さんもやってくれたとか、
ね、そうですってね、
あんたの先輩だよね。
そうです。
それでね、あの近井さんがあの俺の受けをやってくれたわけ、で終わるとね、近井さんのうちを俺電話するわけ、三鷹のね、そうするとね、近井さんの奥さんがあなたまむしさんから電話でしょって椅子を持ってくるんだ。要するに30分40分、
そんな長い話になる。
今日あの近井さん俺の放送あれでよかったって、俺の反省ですよ。
へえ、
だから俺は あんな言い方だけどよかったかな、近井さんもっともうこう言えばよかったって近井さんがよく聞いてくれて、いやまむしさんらしくやんなよとかいろんなこと言ってくれんのよ。それでまた来る日、まみしさんよって、いや近井さん 今日はねってなことをやって、そういうやっぱり俺を育ててくれた人がいましたよ。
じゃあスタジオとも近石さんもあんなこと言われちゃ困るよ、マムシさんに。俺たちせっかくこういう穏やかな番組やってるのにあんなところで、客を変ないじり方されちゃ困るんだっていうふうには一切言わなかった近石さんは。
っていうかね、
やれやれと、
うん、マムシさんらしくやりなよっていうことをしきりに言ってたね。それからね、俺はね、あの朝のラジオね、
はい、
今やあなた方爆笑番組と言うかもしれないよね、
ええ、
ババア集めて、
もう今日も大笑いした、
ジジイ集めて、
朝霞のね、
そうそうそう、
駅からこれは歩いて3日かかるところですみたいな話してね。
だから放送終わった後ね、ええ、面白いこと言う人がいるの。あの辺ね、アップダウンが多いのよ、
はい、
そしたらね、これはね、こうとも言うんですよ、うん、朝霞だっていうふうにっていう面白いこと言う人もいるのよ。だから今やキャッチボールですよ、できたわけ、だけどね、当時昭和40年に始まった当時はお客さんがなんだかよく分かんないじゃない、俺が、毒まぶしになってすぐなんだから、それで俺が言いたいことも言わないでおばあちゃんとか言ってんだから面白くなんともないよ、だからいかに弾む番組を笑わせるなんて問題じゃないんで、
ほう、
内容がある弾む話ができるかなと思ったくらいよ。だから笑わせるなんてのはそれのもう究極の目的よ。いきなり笑うわけじゃないんだよ、人間は。心を開いて話をしてお互いに知り合ったから、いや面白いねって言うんだから。
そうですよね。
だから今は俺が行けば、うん、面白いというふうに笑ってくれるなってくれたのよ。
そりゃ42年かかってそういうものを作り上げてきたワールド。
42年もしかかかってないんだよ。42年かかったってまだできてないんだよ。
はあ
と思うよ俺は。
そうですかね。
ただ今ね、俺は下町の生まれだから人に会うのが好きだし、話をするのが好きだから、人よりも短い時間でコミュニケーションは取れるタレントであったっていうこと、
うん、
それと蓮会の江戸っ子だから人が嫌がることを言って好かれようという親父の影響が強い。
あ、親父さんそうだったんですか。
親父はもう憎ったらしいこと言ったよ、
ちょ
いとうちへ上がってね、訪ねておいで、近くへ来たらって、大工だからいろんな仕事先であるじゃない、
言われる、
うん、そうすると、そこのおばさんご連中訪ねてきて、この間石井さんってね、石井さんのおじさん来たらしいけどね、すぐ帰っちゃったのね、よろしく言ってねなんて帰ってくんだよ、と親父にね、おい、この間あのうち行ったんだって、すぐ帰ったって怒ってたよって、いやちょいと顔見せるって言うからね、玄関開けて帰っちゃったんだよちょいと見せろって言うから帰っちゃったんだって、そういう親父だもん。
あー、そうね、お父さんの影響大きいんですね、うん、
だから男子がね、親父を見てると、うん、お前が上品に見えるってだからそういう親父なんですよ。だからそういう生活環境とかね、生まれっていうのはね、やっぱりパーソナリティとか俺たちには ね、影響が大きい ね、
うん、今日も番組の中でお父さんのことふっとこう触れてるのを聞きましたけど、70代半ばでお亡くなりになったんですか。
あ、そうそう、8月14日命日だって話をしたんだよ ね、
今日ね、
お墓参りしたなって、親父もそうなんだ、ね、ちょうど戦争終わった時、と同じような時期に死んでんだみたいな ね、うん、ことを言ったこと。だから
マムシさんのね、その突っ込んで相手のことをボロクソに言って、あんってなことを言う話にちゃんとね、私この間言ったねって、女神子言ったのよみたいな話をするでしょ、うん、僕ら女神子って言ってもどこの湖だそれあってなんで、そういうことにマムシさんものすごい食いついて、お、それってこういうとこあってこうでああだよねって相手の話聞いてますね、しっかり。でそこの話をディテール細かい、その湖がどういう湖でどういうふうに行くと到着できて、そこでどんなことが遊べるかみたいな話をすっごい短い中に、
スワンの形したボートで競争したら疲れたっていう話
が、ね、絵が見えるのよ。
スワン のこういう漕ぐボートじゃないんだよ、スワン、あのボートってね、進まないんだよなかなか。
行ったこともないのに私はね、その女神子の話をおばさんがいきなりし始めて、それにちゃんとマムシさんが耳をそば立てててでその光景をラジオ的に描いて、へえそういうとこ行ったんだあのおばさんって、だからね、そこここに絵が見えるんだよね、マムシさんの放送っつうのは。あれはマムシさんがいろんなところに行って実際に足を運んでるっていうのは 生半可じゃないと思うのね、42年間の中にもう、まあ、関東近郊でいうと行ってないとかないでしょ、
うん、まあね、うん、
まあほとんど行った、
うん、23区は元よりね、
元よりね、うんうん、千葉から茨城から埼玉から群馬からこの辺り全部行ってますよね。
でも女神区は信州だからね、
あ関係ねえって
、放送では関係ないんだけど、うん、よく温泉に行ったり ねドライブで行ってるから。だけどね、うん、放送でもテレビの仕事でもね、何でもね、はい、アップと、
はい、
あの俯瞰とより、
はいはいはい、
俯瞰とよりね、黒澤明じゃないけど、
いや
俯瞰とよりというのを自由自在にやることが、リスナーとか視聴者ね、テレビだったら、はい、見てる人にその映ってないもの、聞こえてないものを描いてもらえるっていうことね。俯瞰とよりと
引きと、
うん、引きと、アップだからミニと、マスですね。
本当ですね。
それをねやるのがうまいのか、
うまい、
好きなんだね。
うまいって俺があの評価するのはね、あの不遜ですけどもね、本当にマムシさんの話の中には物語とそれから絵が見えてくるんですよね。
で親父の話をしていながら、あの国ももう少し介護やる人たちに月給を増やさなきゃななんて話をしたりね、これは今 の厚生大臣やなんかの問題ですよね、
はいはい、
これからの日本の高齢化社会の大きな問題だよね。だからそういうものと、おふくろが言ってたよな、人のお世話にならぬよう人のお世話をするようにって言ってたら、だからこれは後藤新平か、うん、東京市長のね、
はいはいはい、
あの関東大震災の時に市長だった、
ね、
そうそう、だからそういうことっていうのはさりげなく振るんですよ。ということはアップで見るのと、
はい
ね、それから引いて森を見るのと木を見るの、
あ両方だ、
うん、
あの下手な喋り手っていうのは全体もうとにかくいつもワイドでしか見ないっていうか、細かいところには寄ってかないっていうね、だから面白みがないんですよね。全体像は見えてもそうじゃない、ぐわっとこのある部分に、肉薄していくってことを避ける。そうするとでもやっぱりこうトラブルになりがちですよね。細かいとこ入り込んじゃうとややこしくなる。
まあ今日もね200人近い人がいて、
あ200人いたんですか、
うん、あのそれからあのなんとの、あの目の見えない人もいた、だろうし、はいはいはい、足の悪い人もいるじゃないですか、
そうですね、
そういうのはミニですよ、
はい、
アップですよ、でもそういう人は俺と話をしたくて来るんだから、うん、おいそこで杖ついてたらしっかりしろよって言うと、うん、あのね、あ足の悪い人も来てらっしゃるんだなっていう、要するに俺ゴッホやルノワールじゃないけど、そこにマイクという絵筆で、カンバスを、うん、に絵を描こうと思ってるだけ。うん、だからそうすると、あのね、梶原茂さんやなんか聞いてて絵が自分で描いていくわけでしょ。
描きます描きます、
あら女神子っていうのは歩み銭なんだなっていう、ね、それであのそこにこういう子供が、ね、うるせえなこの描きって言ってたでしょ。
言った言った言った、これもねハプニングですよ、うんうん、子供がせっかくいいところでいいところでまた泣きます。だって子供は勝手ですからしょうがないですよね。
たら
だっていい話をね、マムシさんがこうしみじみと語りに入ったところでギャーって泣き始めた。うるせえなこの泣きっていうね、あのタイミングが笑いますね。でちゃんとそれを意図的になんていうんですかね、こうフォローに入るっていうところでいやらしいんだけど、マムシさんの場合はね、そのフォローに入ってるようでありそうでもないところがすごいんだ、あれは何ですかね、
傷口を広げて、
そうそうそう傷口を広げることによってうまくむしろ自然な話になってくっていう、
だから何て言うんだろうな、井戸端会議ですから、
ええ、
あのテーマがあるわけじゃなし、
はい、
それからあの旧古しとかあるわけじゃなし、ええ、で項目がないわけだから、ページめくるわけじゃないから、だからどんな不細工でもいいじゃないですかっていう気持ちがあるわけよ。
あ
聞いてる人は勝手に聞け、俺は勝手にここで、ね、井戸端会議で夜間山話をしてるんだから勝手に呼んで、来てる人は放送だと思って来てる人と、うん、だから何でもいいから俺としゃべりたいって人もいるわけよ
、
だからどうでもいいねよんなの
本当に
それを俺が束ねてるだけ。
すごいよ。だからあのマムシさんのこれミュージックプレゼントって番組やってるんですよ。ミュージックを2曲かけるっていうのが原則なんですよね、
うん、
でも曲がまともにかかったことがない、ね、
イントロで終わったことも随分ある。今日も
天童よしみさんだって一生懸命ゆりさん言ってるんですけど聞いちゃいないっていうかマムシさんは
だって現場で誰も聞いてないんだからだみんなほら他のねあの流れてる音はじっと聞いてやしないよ、
ね、もうここで目の前でマミさんバーバー言ってるのを聞いてるわけですからね、うん、
あそこは俺たちは本当に気が抜けていいよ。
い
あのだからレコード歌手の人なんか悪いなと思うけどね、
まあ、
でもあの 俺ね、これはね、俺からのあなたへの質問だけどね、はい、ラジオっていうとね、俺のこと言ってくれるよね、TBS ラジオではまむしさんがね、はいはい、爆笑問題もそう言ったり、大沢ゆりちゃんも言ってくれたりなんかしてますけどね、ラジオの本道ではないじゃないですか。だってラジオっていうのはこういうふうにスタジオで皆さんに情報や、それからミュージックを送って癒しを送る、ね、憩いの時間を、それから報道で情報を、ね、あの止めどなく送るっていうのがラジオでしょ、
はい、
であの目の不自由な方にもラジオだったら聞けると。だけど俺の場合にはあの外へ行って生で人がいて、まあ多い時もある、少ない時もある、ババアがいる時もいない時もある、でも人と話しててラジオじゃないですよ俺がやってんのは、
うん、
これがラジオだもん、
まあ、
今日は
ライブの憩いを街に出前して回ってるってことですよね。
だからライブの憩いを、ラジオというメディアが、たまたまマイクで聞かしてるだけよ。
そうですね、そのある何十分間をね。
そう、
確
かに。だからラジオ本体じゃないよ、
まあ、本体じゃないですけども、じゃあご飯じゃないかも分かんないですよね、このお米のご飯じゃないかも分かんないけども、おかずとしてはもうとびっきりのおかずですね。
まあ、ワイドの中の中、ね、彩りですよね、トッピングだよね、
最高のトッピングですね。
いやだけど本来のラジオテっていうのは、あなたであり大沢優里であり、森本さんであり、永六輔さんです。
全部 TBS ばっかり出ました。まあそれ置いといて、
あ、そう、吉田照美であり、ね、
そうですよ、
それからね、あの
上柳雅彦さんでありね、
そう、から AM の人ですよ。
そうですよね。
で赤坂康彦っているじゃん、
はいはいはい、
彼が俺の弟子だよって勝手に言ってんのよ。
あ、
でマムシさんが死んだら、マムシのジジイくたばったかって俺オンエアで言うよって言ったんだけど、大いに言えっつったんだけどね、だから俺はラジオ界の人が俺を気にしてくれるっていうのは嬉しいですけど、本流ではないっつってんだよ。俺はある意味では少数民族のマイノリティだから、ね、だからあんまりこうやってマムシさんがどうのこのって言われると俺ね恥ずかしいんだよ。
あ、なるほど、ね、その辺はすごい謙虚な、あ、マムシさんをやっぱちょっと 見てしまいましたけども、いや
謙虚も度が過ぎれば傲慢になるいやだからね、要するに俺はあれをスタジオで 3時間やったらうるさいよ、ちょうどいいねトッピングなん
で。いいですね、確かに、あの20分とか30分弱っていうのはちょうどいいですよね。
そうでしょ、それでゆりちゃんがうまく受けてくれてるでしょ、で、まあ俺の番組の後に誰が、俺が死んだり辞めたりした後は誰もやれないっていうけど、やれなくていいですよ。長嶋さんの後には長嶋さんいないんだから。
そうですね、
だけど本来のラジオではないっていうことは俺いつも考えてる。
あ、
だからあれね、ラジオ終わってもね、30分以上話してるんですよ、そこにいる人と。
は
ね、今こう思わない、高齢化になってね、今年取ってくると苦しくないとかね、足の悪い人と話をしたりね、目の見えない人と話を、介護職の人と話をしたりね、それが俺を今ね肉付けしてくれてるね。
あ、そうですか、
だからラジオ以外の仕事もね、介護の番組 NHK のやったり、それからあの講演でね、高齢化の老後のことを話してくれとか、交通安全とかね、まあ、いろんなものをスタジオじゃないから見るよ。
まあそうですね、そうするとそれが例えば大学の学生なんかにもね、実際にそういう高齢者と日々触れ合ってる、ドクマムシ先生の話はやっぱり違いますよね、
この頃。だから若い人が多いね。
ほうほう、
あのね、若い人の番組には年寄りは来ないんだよ。
ほう
ほう、来ないでしょ、だってわからないもん、音楽だってね、喋りだって早かったり、から大きな音だってる、だけど年寄りの番組には若い人が来るんですよ、
聞きに来る
って。なんでかと思ったの、したらね、なんであんなに罵詈雑言だよね、ババアとかくたばれとかね、汚ねとか言ってるのに笑ってんのか、その顔が見たいって。
はあ、言われてみると私も現場行きたいなって思いますよ、
確かめに。
どうやってね、本当にみんな喜んでんのかっていうね、
それとも受けようと思って言ってんのか見たいわけだよね、ね、それで、それと親を連れてくるって、おばあちゃん一緒に行こうと、
そうか、
僕が連れていくよとかね、そういう姿勢だから、今若い人がね3割ぐらい、
あ、そうですか、
それから30代40代50代とかね、 まあまあ90以上はこの暑い日からびちゃうから来ないからね
熱中症
来ないだけどまあ年寄りが昔は 80% ぐらいあったの今はね4割ぐらいじゃない。
そうか。
だから俺は年寄りのアイドルとかなんかよく言われるけどね、そうじゃないね。
だから例えばちょっと最近元気が出ねえなっていう若い連中が来てて、そうするとどうしたんだみたいなこと言うと、今仕事探してんだみたいな連中がよく出てきますよね。
そうそうそう、
確率としてそうなんですよ。
高校生とか休みだったら来るとか、
可愛げな女の子も来ますよね、うん、
不登校の子とか、
ああ、うん、そうですね、
うん、で突っ張りの子とかね、
はい、
で要するに要は俺は相手をババアとかジジイに決めてないんですよ、
うん、
生きとし生けるもので、
うん、
そこに犬がいたら犬でもいいんですよ、
うん、
犬と話してりゃいいんだ、はあ、おい今日いい天気だな、ワン、ほらいい天気って言ってるよなんてね素晴らしいな、うん、ワンダフルなんつったりなんかしてそういうね、ま、なんか松の木がそこにあったら松の木と喋ってもいいじゃないですか、
うん、
そういうことがラジオだとできるじゃない、テレビじゃないから
できます ね、
ね、演者のあの許容量だよね、
はい、
それで若い人に向けて喋ってるわけでもないんですよ、いやいやいや皆さん受験にはね、うん、なんつって昔ありましたね、深夜放送とか受験番組、そういう喋り方じゃないじゃない俺、うん、人間に喋ってるだけだから、そうでしょ、
そう
で、ね、誰でもいいんですよ、
はあ、
それで今一番飢えてるのは、
はい、
ね、構われるっていうことに飢えてんじゃないですか。
構われるね、
うん、構うということに飢えてる、
その
人と構われることに飢えてる、
今どんどん人と人がこうなんか接点が少なくなって、生身の人間と触れ合うことが難しくなってますよね、
うんうん、
ところがもうむき出しの生が目の前にいるわけですよ、うんうん、毒マムシっていう、うん、このおっさんに自分はどう会ったらどうされちゃうんだろうっていうのは、うんうん、一つなんていうんですかね、大きな実験として毒マムシの前に自らを晒してみたいっていう若者がいておかしくないですね、
まあ、逆に言えば快感かもしれませんね。
そうですね、
若い女性だったらそれはある意味の疑似セックスですよ。
はは、
ある意味では
ですね、
ある意味ではそれがエクスタシーに達するものかもしれません。
だからか、いや、マムシさんの放送、うん、僕はこれラジオだから分かんないけども、うん、結構美人が来てるらしいなって時があるんですよ、聞いてて、ね、
それは嘘じゃないよ俺、
嘘だよね、
汚ねえババア本当に汚ねえんだから
で、おっと小綺麗な姉ちゃんだなって時は本当に綺麗、
綺麗綺麗
いる、来るでしょ、
なぜ来るのと思うくらい
不思議ですよね、うん、普通そういう現場も僕よく知ってますけども、はっきり言ってあんまりそんなに綺麗な子はそういうところには来ないんですよ普通ね、一般的には。
ああそうかそうか、
普通そういうのがあってもね、ふんってな感じですよ、
うんうん、
ね、大手町かなんかのオフィスでね、うんうん、冷房の効いたところにいた方がいいじゃないですか、そういうところにあんまり来ない、でもたまに来るっていうのはあえて来る、それは毒マムシという生々しいその人間に触れてみたいっていう好奇心も最近 あるんですね。
だから構う、構われたい、
構われたい、
それはね原点は下町ですよ、下町のコミュニケーションの仕方ですよ、物とか財産とか地位がないから、お互いに肩寄せ合ってね、おかずを分け合って食うわけでしょ、構わないと生きていけないんですよ。今構うということがこの今のね大震災後の日本は今構うということが大事なんですよ。
大事ですね、構う。
だからみんなでね、震災で苦労してらっしゃる方を構うことですよ今。政治家も困ってる人、困ってるっていうか足りないものを、余ってる人が足りないものを分ければいいんですよ。で、もらう人は足りないものをもらえばいいんですよ。ただ俺は元気で今ね、75だけど皆さんに元気を与えられるんだったら今やることは、医者じゃないから手術はできないから、注射は打てないから、みんなに元気を与えるという意味でやってるだけよ。
いやー、そうですね。そのもしかしたら毒マムシさんだよって存在は暑苦しくてうるさくて、
うん、鬱陶しい
とか、ね、口が悪くて鬱陶しくてっていうね、これがでも今実はそういう濃い付き合いっていうのは求められてるのかも分かんないですね。これまでの洒落たさっとしてさらっとしてこうあまりこう毒々しくない付き合い方がスマートでよかったんだけど、
でもね、それはね社会的な現象であったと思いますよ、
ええ、
戦後のほら あの猛烈な時代じゃなくなったじゃないですか。
そうそうそうそう、
ね、物がある時代になった、あの高度成長、急成長で
豊かになってね。
で、あの二十何年前にバブルが弾けた、
はい、
ね、で今度あの大震災があった、リーマンショックがあった、
はい、
あのね、から阪神淡路の震災があった、そういうことで今ある意味ではあの心が疲弊してるよ ね。
そうですね。
そうすると今度は構われたいっていう気持ちをやっぱり内蔵してるから、人間は
ありますね。
当時は構うと鬱陶しかったんです。
鬱陶しい、なるべく距離を置きたいっていう、ね、
戦後に
俺たち育
った時には構う構われないとやっていけなかったわけですよ。貸してちょうだい回覧板、ね、あの、回してちょうだい回覧板、あのおかずも半分ずつ分けましょうって、今あの高度成長の時はそんなことは余分だったわけよ、みんな持ってたから。だけど今はこう構うということが大事な時代に突入したのよ。
そうだ、
その時に俺がたまたま下町育ちで、だけどね、この構え方なんだ問題は。
これだからね、うん、あのみんながじゃあできるかったとかできない、これは構うノウハウスキルをマムシさんは類まれな才能として持ってるんですよ。それ誰もが
生活環境、
いや
親父が大工だった、おふくろが能天熊のたぬきばばだった、
いや
兄貴は兵隊行った、それから周り近所には魚がいた、龍泉寺に住んだ、
はい、
ね、そういう生活環境がありましたよ。
でもそれもあった、それもあったかもわからないです、うん、でもそうした人いっぱいいた、その中ででもできてる人は毒まみしさんだよって人ってのはやっぱりこれは一つ才能があったし、それからこの MP ミュージックプレゼントって番組の42年の歴史の中で確固たるものを築き上げてきたっていうことはあるでしょうね、うん、
それは気づく、
うん、気づかざるを得なかった
っていうか、ディレクターもスポンサーも聞いてる人も偉いね。
偉いね、普通
は。よく40何年ね、
あれは例えば今のまんまいきなりボンとあれが始まったら、
いやいや、その日終わりますね。
終わりますね、
うん、
まず抗議の電話さと、
そうそうそう、
今の時代だからネットでブワーって、
そうそうそう、
2000も3000も来て、
ツイッターとかない、
そう、ツイッターね、うん、
だからそういう意味ではいい時代に俺があのスタートして、それとね、
じっくりできた、
あれじゃないの、あのやっぱりね、うん、口はばったいかもしれないけどね、うん、ある意味のね、下町の育ちですけどね、品位がないとダメだな。
はあ、
デリカシーと、
デリカシーね、これ、うん、マミさんからそんな言葉が出てくると思わなかった。
いや、あのね、
デリカシーと品位ね、
うんうん、要するにね、俺宮脇宏さんね、
はい、
よくお会いして話もしてくれる人なんだけど、俺あの方は綺麗だしね、あのシャンソンでね、あのでとってもあの、天草ね、
はい、城のね、
時差だろうね、あの生まれ変わりだっていうぐらい英知のある方だけど、
はいはい、頭いいし、うん、そうそう、すごいいろんなこと何でも知って
る。俺いいのっつったらね、いいのよあなたは、
うん、
あなたはね、柄は悪いけどね、うん、品性は悪くないのよって言われたことがあるのよ。品性が悪い人は、うん、いい男でも、うん、金持ちでも、うん、いいとこの生まれでも、うん、これはゲロゲよって、うん、要するにね、そういう下町の生まれで貧乏で ね、そういう大工のせがれでも、あなたには柄は悪いかもしれないけど、うん、品性はいいわよって言われて、それが一つのバックボーンだね。
あ、支えになってんですね、うん、
だからある意味では俺のラジオにはああいう罵詈雑言を言っても、あの品が柄悪いけど品は悪くないと思ってらっしゃるリスナーの方がいたから
です、ね、
42年
いや、
あなたも呼んでくれたんじゃないの今日。
いや、そうですね、それも、うん、僕らあの どうしてもラジオでやりたい、でもなかなか我々できないってことをやっちゃってるスーパースターがいて、でその人に会ってみたいということで毒舌の会話術に書いて、なんとかアプローチしようというふうに思って、長い時間かかったけどお会いできたんですね。
あなたとこんなこと初めて喋るんだもんね。
だって
番組やってないもんね。
番組やってないですよ。マムシさんとはあの種まきじゃねえ、なんだあの
豆
まきやなんやらでね、お会いして、あどうもじゃあね、あのあげましておめでとうございます、
あの時でも
言ってるぐらいですよ。
普通の人と紛れてるからよく覚えてないよ。
そんな話をね、
うん、
細かくしたのは初めてです。
初めて。
で書いてますけどね、私はね、
うん、
勝手に。
うん、そうそうそう。
でもだそういう、そうか、マムシさんがああいうふうに罵詈雑言であるかのように言いながら、だからといって、うん、突っ込んでそれを単にフォローしてその縫合しながらっていうんじゃなくて、傷を広げながら面白くさらにして深く入り込んで、でも相手に嫌がられないっていうことは 品性、
うん、まあ、自分で言うのは変ですけどね。
いや、ありますね、どっかにある、
まあ、皆さんがそういうことを宮さんにそう言われたからじゃないけれども、そういうものがないと、それから我々は人に見られてる商売、聞かれてる商売としてはね、ある意味でそういうボーダーラインを守らないと。
いや、そうですね、
うん、やっぱり、下世話ではいけないんです。
ただの悪口になっちゃいますね。
そうそう、嫌味ですよ。
嫌味ですよね、
うん、だからなんて言うんだろう、やっぱり我々は人が10円もらうとこは100円もらうわけだから。
そうです、
ね、そのプロでなければ、
うん、いや、その話ですがね、例えば、うん、普通まむしさんがそのスタートされた42年前の30歳30そこそこの人間が外回りという、うん、だから昔で言うとまむしさんおっしゃった、本道じゃないと、俺はそのメジャーじゃねえぞと、マイナーだぞ、うんうんうんうん、外回り、昔外回りっていう言葉、
マイノリティだ
と、そうですよね、うん、外回りとっていう言葉はね、差別的だからやめましょうっつったんですよ。ラジオってそういうラジオカーがあって、外からレポート入れてくれる人たちのことを外回りさんつったんですよね、昔ね、うん、文化放送なんかでは。それをね、ある時から表回りっていうようになったんですよ。だから日本海側を裏日本って昔言ったでしょ、
今いけないってい
う、ね、今だから日本海側っていうふうに言って言いますよね、うん、それと同じようなこと、ニュアンスで、外回りはダメだと、表回り、じゃあ表回りのなんとかさんって呼ぶようになったの、ある時代からぐらいな存在だったものが、今は42年間やってマムシワールドをそこで築いたってところが、やっぱ僕らとしてはすごいなと思うわけですよ。でもう一つ、お金の話が出たんで、大した金出なかったでしょ、
その、うん、出ない、ね、最初なんてね、
最初なんてね、うん、外回りなんですか、毎日行ったってね、
う
ん
う
ん、
ただ毎日あるから食うには困んない程度だよ ね、まあ、そうですよね、ラジオだからね、
そのいわゆる芸能人が一本出て何十万もどっかんどっかんもらってる、何百万もらってるどっかんどっかんっていう話じゃ全くなくて、42年間やってきて、今はでもすごいんですかね、やっぱり今のまむしさんだったら、
まあ、それで打ち立てたり ね、
そうですよね、
クイーンエリザベス2世号ね写真を見たりなんかいやだから、まあ、それは勝手に高くなった部分もあるんですよ ね、
そうですよね、
今日いくらくれるか知らないけど、ね、いやだけど俺は要するに下町の育ちでね、人が好きなんですよ。構うことが、
ね、だから構うことが好きな人に構われることみんな好きなんですよ、多分ね、
でそれを要するにさっきも言ったように、今は物が飽食の時代で、はい、みんなたくさんあるから、無理やりに物をあげたって嫌がる人もいますから、うまく構うことが大事だ、おせっかいにならないようにする、
そこだな、その呼吸が何とも言えず、だからまみさんこの前ね、爆笑問題の番組出てる時にね、俺ってね人の顔色見るのうまいんだよっていうふうにおっしゃってたんでね、その顔色見るって言葉、普通は悪い言葉に使いますけど、まみさんの言ってるのは悪い言葉ではなくてね、相手の表情を観察するのがうまいんだっていう、相手の心まで見通しながら言葉投げかけるのが俺うまいんだぜって言ってるように僕には聞こえたん
です、うん、そうですね、
顔色見るってことですよね、うん、
だから相手は俺がババって言っても怒らない人は分かるわけですよ、怒る人には言ってないよ俺は、
でしょ、
うん、で瞬時にそれを俺のコンピューターが算出するわけですよ、
ですね、
うん、
あ、
だから毒舌を言うとかね、はい、毒舌家なんていうのはね、簡単に言えるもんじゃないよ、うん、毒舌を言う人はね、寸鉄人をいる人はね、はい、頭がいい人ですよ、
そうですそうですそうです、
与太郎にはできませんよ、
もうね、中途半端なやつの毒舌なんて、まだ不愉快極まりないでしょ、
親父ギャグみたいなもんでね、
いや本当に、
で、まあ、要は構うというのは、俺はクレバーなやり方をしなければ切られるよってことですよ、おせっかいだけだもん、
もう絶対そう、鬱陶しくて嫌
だから、今俺もね、大学で介護のね、はい、女子大生教えてるけど、難しいんですよ今の若い子には、構われ方が下手だから、こっちが教えてあげても、うるさいとか嫌だとかっていうのがあるわけ、セクハラにも通じちゃう時があるわけ、だから親切を押し売りしてもダメなの、だから引かば押せ、押さば引けで、
はい、
で心地よくしてあげることが、まあ、俺は人並みよりちょっと曲がったのかもしれない、
ね、それは介護の現場ではすっごく求められる技術ですね、うんうんうんうん、例えばおじいちゃんおばあちゃんがね、そのここはしてほしいけどここはしてほしくないってことあるはずなんですよね、うん、全部やっちゃうのはやりすぎなんですよね、 そのあたりの、だからちょっとまあ軽く、まあなんていうかな、相手にとっては客観的に見ると意地悪に見えるかもしれないけれども、その方が お年寄りにとっては嬉しいこともあるんですよね。
だから今の若い人がね、うん、例えばデートをするじゃないですか、
はい、
デートして、あの今の草食系なんてよく言われてるよね、はいはい、そうすると女の子と二人で会った時に、うん、今日どこ行こうかって言われると女の子はもうがっかりすると、うん、せっかくもう何日も前から今日休んでデートをするって決まってんだからもうプログラムを作っときなさいと、うん、ね。そしたら私がね今日はお寿司が食べたいならお寿司だったらそこで言うのは分かるけど、うん、どこ行こうかと言われるんだったら、うん、何を考えてたのってなるって言うんだよ。だからその向こうの食べたいものラジオだったら聞きたい放送を流せば聴取率は上がりますよ、
うん、
見たいテレビを作ればいいんだよ。
そうです、
ね、押し付けるからいけないんだよ、うんうんうん、料理屋だってうまいものを出してちょっとねあの不審があの高いものを使ってない材木を使ったうちだってうまいものでいい雰囲気で出したらちょっと不便なうちだって食べに行きますよ。
そうですね、
100円高くたっていいとこ行きますよ。
さんの、まあ一見荒々しい、ぶしつけなあの番組が実にデリケートに できているってことがよく今日の話で分かりました。マムさんって今75歳、
いやいや
いや、うん、75歳ですか。
後期高齢者だよ。
あら後期高齢者なんとか保険、
う
ん、
そう保険証が、ピンク色になっちゃった。
あそうですか。
だから後期高齢者って言うとね保険代も上がるんだよ。介護保険もそれからいろんな税金も上がるの、だから年を取るとお金っていうのは取られるんだよね。だから年金なんて俺国民健康ね、年金だからあんまりないよね、
はいはいはい、
だけど ほとんど税金で取られます、ね、
あそうですか、
ね、だから大変だと思うよあの高齢者になった方の生活は。
そうですよね。
だからそういう人がね、うん、あの日本を作った功労者なんだから生きててね、生きてて、ああ日本に生きててよかった、この北区に生きててよかった、港区に生きててよかった、八王子に生きててよかった、うん、この町内にいてよかったなっていう風に思わしたいんだよ。だからさっき言ったミニの話ね、ちょそのお地蔵さんのところちょっとお賽銭あげてきたよ、うんうん、ちょっとバナナ置いてあったからバナナ一口食っちゃったなんつったって
ね、話が、ね、リアルに見えるわ、う
ん、バナナなんかよくお皿いもんであるよね、
あるある
ちょっと持ってきちゃったとかね、それで1枚あげようと思ったらあれだお釣りがねって言うからやめちゃったとかねそれでそこのお地蔵様とかお稲荷さん手合わせたっていうと、うん、やっぱり嬉しいんですよ土地の人は。
そうですよね。
そこしか分かんないんだけど、
うん、
ね、そうそう、だからそのミニっていうことを大事に
してあげて。そうですよね。そのネタはラジオ聞いてるおおよそほとんどの人は知らないわけですよね。その地蔵さん見たこと
ないけど、そうそう、ね、茨城聞いてる人は神奈川県の話分かんないよ、
分かんないけども分かるん
だよね。そうそう、分かりたい、
分かりたい。だそれがね、
それを絵筆で、うん、マイクという絵筆で書いてあげる。
あ、まあ、そうか、まあ、
いや、それとね、この頃ね、時々こういう話をするんですけどね、古いっていうのは、はい、温故知新っていう言葉があるよね、
はい、古きを知って新しきを尋ねるじゃない、うん、古きを尋ねてか新しきを、
うん、はいはい、知るっていうのね、そういうふうなものをお年寄りは先輩だから持ってんだから、うん、その良さをもっとうまく表現できないかなという、まあ、運動じゃないけどね、そういう気持ちで放送やってるのね。その温故知新だからそういう、だからお年寄りにはね、うん、俺はことになれっていうことを言ってるんですよ。分からない、
こと、
うん、ことってね、こと奈
良、こと京都、はいはい、
こと鎌倉、
い古い都、
そうそう、
はい、
これは、うん、今平泉やなんか世界遺産になりましたよね、要するにことに年寄りは、ことの魅力を持てっていうことですよ。要するに、ちょっと京都へ清水寺へお参りに行こうかって言ったら、はい、女の子は嫌だとは言いませんよ。
ですね、
うん、倉敷にね、美観通り倉敷のグレコという喫茶店でお茶飲もうよって言ったら、あんな古めかしいとこ行かない、私嫌だわとは言わないでしょ、ね、広坂行こうとは、広坂、弘前城いいな、いい、ね、もみじの季節に行こうよ、桜の季節に行こうよ、言わないでしょ。
いや古臭くて嫌だなんて言うやつはいないですよ、
う
ん、
法隆寺行こうよ、いやいや、あんな古いの、
いや、言わない、
あんなの見たくないわっていう子いないよね。
いないです、こと、いや行きたい。
だから年寄りはそういう魅力を持とうということですよ。
なるほど、古さが魅力になるっていう、古い都になろうよと。
そうそうそう、
それを番組の中でもマムシさんはうまいことあぶり出して、こうふわっとスポットライト当ててってんですね。
だから 番組の中では言ってませんよ、言ってないけど、こういう時にはそういう喋る機会があるから言ってるだけ。
あ、でもなんかそういうマインドはよく伝わってきますね。
と年寄りだって嬉しいじゃないですか。
嬉しいですね、
あの若い子が、ね、お参りに来てくれるんだったら、
お参りに来てくれるね、
うん、そうするとお賽銭あげてくれる、ね、で彼氏とうまくいきますようにとかね、お母さんの病気が治りますようにって、ね、いろんなことを拝んでくれ。今、浄土宗が800年だよね、
は
あ
は
あ、うん、あの、ね、法然の
なんかやってますね、
うん、そういう、でそういうのもある。まあ俺は別に仏教家じゃないから言わないけれどもね、要するに古いっていうのはダメだ、弱者だ、古いっていうものは朽ちていくっていう風なイメージでみんな捉えるんですよ。
いや、ことだと思えば、ことはやっぱり、魅力的ですよね。
いいだろ、
行ってみたい。
だけどね、鎌倉にしても建長寺にしてもね、妙本寺にしても、ちゃんとメンテナンスをしてるんですよ。
あ、メンテも大事だ。
あの200年に1回とか、
はいはい、
そうでしょ、東照大寺は300年にして、江戸時代に職人がこんなに大切に作ってくれたんだってのは、胸札ってのは見ると分かるんだ。
手かけてんですよね。
そうそう、日光の東照宮だって。そうじゃない、
ただ古いんじゃねえんだ。
そう、ただ古いのは朽ちていくだけよ。
そういうことですよね。
だから年寄りもメンテをして、あの健康診断を受けて、それでいい笑顔で楽しく毎日送って死んでいきましょうねっていうことを毎日のラジオで感じてくれたらなと思ってやってんだ俺は。
なんだかね、現代の弘法大師みたいになってき
ましたね。お賽銭いくらもらえるか分かんないけど、だけどそう思えば年寄りに会うことが嬉しくなるじゃないですか。いや、本当そうです
ね。俺なんか見方変わってきましたね。マキさんはこれあれですよ、あと5年やったんじゃ50年に届かないから、あと8年やって80でもまだ80
でも80でババアとジジイって言ったら、俺がババア俺がジジイなんだから、まあ、もう今そうだよ。
そうですよね、ババアジジイって言ってる、言われてる方がずっと若くて。
だけどそういう風に見えねえって言うんだよな、みんな。
あ、見えない。
今でもあのスポーツジム行ったりね、で麻雀やったり、もう野球はやめたけどね、ドライブ行ったり、それからうちのと夜中に
奥さんと、
ちょっと寝苦しいわねなんたら、ベイブリッジ行ってみようかなんてパジャのまんま運転しちゃったりね。
かっこいい。
かっこいいよね。
かっこいいですよ。
こういうの若い子に言うとね、かっこいいって言うんだよ。
かっこいい、かっこいい。
それからね、俺ね、うちのかみさんにね、暑中見舞い書いたんだよ、つい最近。
一緒に住んでんのに。
そう、それでポストで出したんだよ、着くよ
泊まりして、
それでそれが今冷蔵庫の脇にピンアップされてるよ。
あ、じゃあ奥さん嬉しかったんだ、
あなたの嫌いな夏ですけれども、あなたの大好きな秋が来るから、ね、体を愛おしんでね、あのいい秋を迎えてくださいって書いたんだけどさ。
なるほど。
しょっちゅうそのことを口でも言えますよ、言えるけど、しょっちゅうちゃんとあのメールがあのほら、くじ引きがついてるやつが、
ちゃんとカモメールみたいなやつがね、そうそうそうそう、ついてるやつね。
それでちゃんとあの配達室に、入れてくれて、その人も見たらバカバカしいだろ、俺から出してんだから
なんだよって、この夫婦はどういう夫婦なの。
いや、だけどね、50円ですよ、だけど夫婦っていうのは、うち子供いないから特になんだけど、夫婦っていうのはそういうさりげないことが
ね
割愛されてっちゃうじゃないですか。
いやいや、もうすごい、
どんどんめんどくさくなっちゃうじゃない。それをめんどくさいことをちょっとやったら、ここでまた新しい風が吹くんじゃございませんかっていうことでやってるだけよ。
だ、夫婦もメインテナンスが重要なんですね。
そうそうそう、
今の話によればね。
だ、ぼーっとしてたらやっぱり人が寄ってこないよ。
そうですね、だからぼーっとしてない、もう本当にアンテナ張り巡るして、いろんなことでデリケットに生きてるから、毒まむし三太夫のあの毒舌はさえ渡る。だ、僕は50周年に少なくともまたこの番組に来ていただきたいと。い
や、それがあの非常に研ぎ澄まされた、磨き抜かれたオンエアなんですよ。でもこれをいろいろ俺にこうやれとか、こういうふうになったっていうのは、俺の親であり、ね、それからうちのかみさんであり、俺のスタッフであり、ね、それからスポンサーであり、ね、リスナーであり、それから前に会って、ね、朝行った時に会う人でありさ。だけど一番は立川談志ですよ。
談志さんね、
あいつが毒まむしという名前にしなければ俺はここに座ってないもん。
そうか、
石井義じゃ、うんうんうんうん、ね、で眩しいだから眩しいで噛みつかれたんじゃしょうがねえと思ってる人がたくさんいるわけじゃない。
毒マムシ三太夫ですからね。
だから俺も言いやすいよ、うん、噛みつきやすいよ、
毒マムシだよ俺、うん、ね、
だからマムシに言われちゃしょうがねえやと思うじゃない。だからそういう風な意味でね、うん、いろんな人に俺が何ミノで、うん、ミノじゃないのみね、うん、のみで削られて、ええ、ね、こういう仏像になったんじゃないの。
なるほどね。でもその完成形はまだまだここから先は楽しみですね。
そうかい。
いや楽しみですよ。もうそれは日本のラジオ界っていうか日本の放送界っていうか、いや世界のかもわかんないけども、まあゆくゆくはギネスだな、うん、これは。
そうですかね、
すごい。
そんなつもりでやってるわけじゃないけども、
結果的にはそうなりそう
ですね。まあ、人がね、人が楽しんでくれるうちは、そうですね、それから人生はね、明るく楽しくかっこよく、かっこよくやっぱり終わりたいよ。
十分かっこいいですよ。
あ、そう。
いや本当今日どうもありがとうございました。
いやいやいや、
もう会えてよかった。
あ、そう。
ええ、
いやいや俺も本当にどうもありがとう。
ありがとうございました。
オンザウェイジャーナル。